任侠ヘルパーかしこまれるって言ってましたが、うん、いわゆる業界用語なんでしょうかね。うん、まあね、かしこまるっていうのをね、辞書で引くとね、相手の威厳などを恐れて慎んだ態度を取るとかね、うん、まあ正座することもかしこまるって言いますしね、うん、他にはですね、お礼やお詫びを言う、それから謹慎する、うん、これもかしこまるっていうことなんでね、まあそのあたりのことからですね、うん、まあ任侠の世界におけるかしこまるっていうのは、あれはですね、ちょっとやばい感じですね、まあかしこまれるっていうのはですね、他の組からの攻撃を受けたという感じなんでしょうか、うん、まあね、お礼参りをするなんていう風にね、どちらかというと聞こえのいい言葉をね、使いたがるような節はありますが、まあ任侠ヘルパーにおいては何と言っても大当たりでしたね。やっぱり山本雄介扮する泉礼二というのもですね、いわゆる任侠関係者でしたね。
ねえ、う
ん。それにしてもね、あのハヤブサ界の人間だとは思いませんでしたね。手首にね、そういう入れ墨がありましたよね。
はい、
うん。それをね、リストバンドでずっと隠していた。確かにね、第1話の時からつけっぱなしでした。ねえ、しっかりと伏線は張られていたわけなんですが、うん、でもどういう存在なんでしょうかね、あの泉礼二というのはね、
なんかすごい最初強かったんですよね、やたらと、
ね、
ただのヘルパーなのに、なんでそんな強いんやろうと思ったら、
ね、
そういうことだったんですよね、
あの毅然とした態度ね、目つきね、でもヘルパーとしての身のこなしもね、さすがで、あの松平健さん扮する頭とのね、やり取りを見てる限りはね、じきじきに命令を受けてあの太陽でヘルパーを務めている、ということは頭はやっぱりですね、しのぎとしてこの介護事業を真剣に考えてるということなんでしょうかね。だからね、実地にね、いろいろ体験させてね、そのノウハウをね、しっかりと身につけさせている、そんな感じですよね。
ね
ー。で、さらにね、研修と称して送り込まれている飛行一たちのお目付け役っていうことでもあるわけでしょうし、
うん、
なんといってもね、もしあの研修が幹部を決めるためのものだとしたら、その審査員ということにもなるわけでしょ。
ね
うん、ただ一つね、ちょっと不思議なのはね、頭からそれぐらい信頼されている立場の人間だったら、彦一たちがなぜ気づかないのか。
ねえ。
顔ぐらい知ってそうなもんですよね。
ね
え。そのあたりね、まだまだ謎はね、隠されたままなんですが。まあ、それにしてもですね、山本雄介ね、なかなかいい役どころを持っていきますね。
ね
え。あの映画、ルーキーズ卒業もそうでしたが、あの赤星もかっこよかったじゃないですか。
渋い役でした。
ねえ。彼がいなかったらね、甲子園はなかったわけですからね。まあね、仮面ライダー、カブトのね、笹生に始まってね、いろんな役をやってきました。秘密の花園、鬼嫁日記、いい湯だな、マイフェアボーイでは主演も果たしましたし、なんといっても花盛りの君たちへイケメンパラダイスのね、あの茅島の役っていうのはね、これはインパクトがありました。その後もですね、パズル、太陽と海の教室、レスキュー、特別行動、救助隊、それから、あたしんちの男子。ねえ。なんとなくね、おねっぽいのからね、全くの硬派までね。何でもかんでも演じきれるようになってきましたよね。それからもう一つ気になるのはですね、あの鷲津組長への対応のことを考えるとですね、大杉蓮さん扮する太陽の園崎オーナーもね、任侠とは無関係ではなさそう。やっぱりね、頭とね、朝からの因縁があると思うんですよ。ねこれね、オーナー自身にね、掘り物があったらね、ちょっと笑ってしまいますけどね。そして最後の最後でね、あのリコが鷲津組長に向かって、果たして刺してしまうのか、いいところで終わります ね、でもね、予告で一番気になったのはね、あの羽鳥明がね、ついにね、亮太のことすら、認識できなくなってしまっているんじゃないかと、
はい、
切ないです ね、 ということでね、これからの展開がますます気になる任侠ヘルパーなんですが、サポーターになっていただいてますアパモンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方でまたお話を伺ってまいりました。アパモンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですけどね、はい、任侠ヘルパー面白いですよね。
面白いですよね
まあこれから先の展開がね、はい、どうなっていくかっていうのも気になるところなんですが、
気になって気になっても
まあでもね、老人介護施設の中でね、はい、まあ、いろんな暮らしぶりっていうのが、はい、どちらかというと気づかされることも多いんですけど、
はい、
まあ、仕事の上でもですね、はい、いわゆる高齢者の方にいろいろ気づかされたことってありますでしょうかね。
ありますね。
はは、
気づかされ反省させられる部分がありまして、はい、どうしても私どもの その求めているものっていうのと、はい、ご高齢者さんとの、まあ、ちょっと温度差みたいなものをついつい感じまして、今ご高齢者様専用 の、はい、まあ、そのマンションとかっていうのができたりとかしまして、はい、何かあった時のために部屋にあるボタンを押すことによって、それで、まあ、セキュリティの方がバーッと駆けつけてくれると。
はい、いわゆる賃貸の物件でもそういう設備、いわゆるセキュリティに関することっていうのは、はい、充実してきてるわけですよね。
そうなんですよ。大体皆様は、はい、角部屋の方を気に入られるんですけども、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、そういう思いで、まあ、角部屋の方から紹介していくとですね、はいはい、なんと、まあ、その中部屋の方が良かったと。
は
い、それはなんでかと言いますと、うん、やっぱりその動くのも、まあ、ちょっと結構大変だったりもするんで、はい、まあ、エレベーターに近い側の方がいいかなと。はい、あとですね、まあ、階の高い方から紹介させていただいたんですけども、はいはいはい、ご家族さんみんなは上の階の方でいいだろうと言ってたんですけども、うん、ど、まあ、その当のご本人様はですね、はい、その下の階の方が良かったと。大体皆様は上の階の方が見晴らしがいい、うん、風通しもいいということで、はいはい、上の方を好まれるんですけども、はい、ただやっぱりご高齢者様はやっぱりその下の方がいいと。
外出しやすいっていうのがやはり大きいと、はい、
そうですね、
いうことですかね。
はい、ですから、まあ、私どものこの今持ってる先入観とかで何でも決めてしまってはいけないなっていうのをちょっと反省させられました ね、はい、
となるとやっぱりですね、お客様のニーズにいかに応えていくかっていうことは、はい、逆にいかにそのニーズを引き出すかということでもあると。
そうですね、
いうことなんですね。
はい、
わかりました。それじゃあですね、任侠ヘルパーの方もですね、
はい、
これから佳境に向かってくると思うんですが
ですね、
しっかりと応援していってあげてくださいね。
はい、